それではまたどうぞ窓を閉めてくださいませんか。それでは今から2021年1月24日の主立礼拝を始めます。はじめに招きの言葉をお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくて結構ですので、心を静めて御言葉に、心を向けましょう。招きの言葉、詩編119編169節から172節まで。主よ、私の叫びが御前に近づきますように。あなたの御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが御前に届きますように。あなたの御言葉の通りに私を救い出してください。私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私にあなたの掟を教えてくださるからです。私の舌があなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいからです。お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。この一週間の始まりの朝、このように御前に集うことができました。この感染症の中にあっても、神様が私たちを守ってくださって、今日もこうして共にこのライトハウス教会で礼拝を捧げられることを感謝いたします。またどうか事情によってご家庭で礼拝を捧げている兄弟姉妹に等しく恵みがありますように願います。またこの礼拝奉仕のためにお一人お一人が賜物を生かして喜んで時間と力を捧げて神様に尽くしておられることを、神様ありがとうございます。どうかその方々にも神様の祝福がありますように。今日は OMF のクオック先生がメッセージを取り継ぐために来てくださいました。神様がクオック先生をことさらに強めて、先生の言葉を通して神様がお語りくださって、その御言葉の真理を私たちが心に深く刻むことができますように、私たちをも強めてください。そしていただいた御言葉をしっかり握りしめて、これから始まる一週間を信仰を持って主にあって喜んで生活することができますように、どうか私たちの信仰生活をお守りください。今同じ時に世界中でさまざまな形で礼拝が捧げられています。そのすべてをどうか神様豊かに祝福してください。感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご一緒に賛美を捧げましょう。 皆さんでお捧げしたいと思います。ご起立できる方はどうぞお立ちください。では前方のパワーポイントか周報の右上をご覧ください。それではご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。それでは聖書をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙2章11節から21節までです。聖書の第3版をお持ちの方は、新約聖書365ページです。2017年の聖書をお持ちの方は376ページです。ガラテヤ人への手紙2章11節から21節までをお読みいたします。ところがケファがアンティオキアに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながら、ユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか？私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては、義と認められないからです。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、私たち自身も罪人であることになるのなら、キリストは罪に仕えるものなのですか？決してそんなことはありません。もし自分が打ち壊したものを再び建てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、 私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。今日は、この箇所から何を大切にしていますかという題目でクオック先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さん、おはようございます。今日のテーマは、何を大切にしていますか？何を大切にしていますか？人生で大切なことは十人十色だと言われています。お金は大切だ、お金がないと何でもできないという考え方をよく聞いたことがあるでしょう。また最近は自由な時間は大切だ、自分のしたいことに挑戦したり遊んだりする時間がないとお金があっても何もできないからだという考え方を持っている方々が増えています。自分のことを大事に思ってくれる人を大切にするとか、家庭や健康を大切にするなど、病としたら人それぞれ通ってきた道が違うために大切に思うことも誓っているのかもしれません。しかしながら何を大切に思うかはその人の経験によるところが大きいものだという考え方は間違っていないとしても、それぞれが通ってきた道や経験によるというのは物事に対する基準がなくなりやすくなるのです。それは聖書の教えとは違うのではないでしょうか。聖書の教えは真理があるのですから、真理に基づいた価値観を持ちましょうということです。ガラテヤ人への手紙を読むと、方法はその時によって違いますが、パウロが持っている信念や基準は全く変わっていなかったことがわかります。それは神様を愛するということ、人々を愛するということ、正しい福音を開けるという三つのことです。確かにパウロの人間関係の気づき方はその時によって変わります。けれども、パウロが人間関係を大切にしていることや、人々を愛することは変わりません。2章の前半と後半を読むと、パウロの人間関係構築の2つの方法が見られます。それぞれから人間関係に関する教えを見ていきましょう。2章の前半では、個人的な相談をしてから、他のエルサレムの信徒たち全員に伝えたことを見ました。パウロの柔軟で温厚な姿勢や人間関係作りの腕前が表されていて、お礼を述べることや、良い人間関係を作ることを優先にしていることがわかります。しかし、11節からパウロの態度は180度変わります。 エルサレム教会のリーダーを非難したり、面と向かって抗議するなど強い行動に出ました。それを通して、パウロはもう一つの大切な人間関係の形を教えているのです。ここでパウロが教えている二つの人間関係の形は、1、自分の自由を制限する人間関係の作り方。2、愛を持って真理を語る人間関係の腕前なのです。まず1番目、自分の自由を制限する人間関係の作り方を見てみましょう。まず、ガラテヤ人への手紙2章の前半を見てみましょう。私がお読みいたします。それから14年経って、私はパルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサムに登りました。私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主立った人たちには個人的にそうしました。そして主立った人たちからは彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人に分け隔てなさいません。その主立った人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした。それどころがペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペトロに働きかけて割礼を受けている者へ、本当の気持ちなのが、つまりそのどちらかは異邦人への使徒を通してくださったからでした。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。2章の前半を見て、パウロがエルサレム教会のリーダーたちと個人的に会う機会がありました。2節の後ろの部分を見て、主立った人たちには個人的にそうしました。そこでみんなリーダーたちの合意が得られてから、他のエルサレムの信徒たちに伝えます。もし一章16節から17節を見ると、異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のように軽視することをよしとされたとき、私は血肉に相談することをせず、私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りましたと書いてあります。これはパウロが誰かと相談してから、つまり使徒やエルサレム教会のリーダーたちと相談することがあってから、異邦人に福音を伝えようということではなく、すべてイエス様の啓示からだと言っているのです。では、なぜ今さらわざわざエルサレムに登って、異邦人に対する伝道の働きを認めてもらうための話し合いに臨んだのでしょうか？なぜ個人的な相談をしてから他のエルサレムの信徒たち全員に伝えたのでしょうか？ それは自由なやり方から不自由な制限や報告になってしまうのではないでしょうか。他の人々やあるグループの思いに関心を寄せすぎると大変なのではないかと思うかもしれません。でもこれは日本の文化の中にある空気を読むか根回しをするなどということに似ているのではないでしょうか。しかしパウロが注目しているのは失礼にならないようにということでもないし、平和が失われてしまわないようにということでもありません。パウロが大切にしているのは教会が一つになるということであり、教会内で愛し合うということなのです。パウロが大切にしているのは教会が一つになるということであり、教会の中で愛し合うということなのです。それはイエス様の命令です。それはイエス様の教えです。ですからパウロは誤解がないようにエルサレム教会に受け入れられ認められることを望んだのです。パウロがここで示しているのはキリストにある自由です。それは自分の制限することを選択する自由です。やらないということを他の大切にしたい物事のために、また他の大切な価値がある信念を貫くために選択するのです。パウロはやはり根回しをしていたみたいですね。まず個人的に昇誕し、その後にエルサレム教会全体との対話です。根回しという人間関係を円滑にする方法を使っているのではないでしょうか。しかしパウロの目的は自分の利益を得ることではありません。パウロの目的は神様の教えに従うことです。神様が教えてくださっている互いに愛し合うということを大切にしているのです。パウロが使った集団を見ると日本の文化と似てはいませんが、共感を持っているかもしれませんね。実は根回しというやり方とパウロの時代のギリシャ・ローマ文化はとっても似ていると思います。しかし、たとえどんな文化のやり方であっても、神様の教えに従いたいという心を持っているならば用いられるはずです。パウロはエルサレムに登らなくても自由に異邦人の間で福音を伝えられたはずです。エルサレムの教会のリーダーとの相談という行動は何か自由じゃない感じがするかもしれません。しかし、パウロは異邦人信徒のためにそれをしました。パウロがコリント人への手紙第19章19節から23節で書いてある言葉を見ると、その理由はすぐ理解できると思います。ひながなくてもいいです。私がコリント人への手紙第19章19節から23節をお読みいたします。私は誰に対しても自由ですか、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、 私自身は立法の下にはいませんが、立法の下にあるもののようになりました。立法の下にある人たちを獲得するためです。立法を持たない人たちには、私自身は神の立法を持たないものではなく、キリストの立法を守るものですが、立法を持たないもののようになりました。立法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人がでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。パウロがここで言っている自由は、自分の政権するということを選択する自由です。パウロは福音のために神様の互いに愛し合うという教えを守るために、信徒たち、特に異邦人がキリストによる自由を正しく理解できるように、自分の好き嫌いに関係なく、多くの人が福音の恵みを受けられるように、自分のやり方を調整しました。調整しなければならないのではありません。調整することによって良い結果を期待することができるのです。その調整の自由こそ、福音の恵みのおかげなのです。私たちも同じように調整の自由を持っているのです。神様を愛するために、人々を愛するために、正しい福音を広げるために、調整しませんか？二番目のパウロが教えている大切な人間関係の形を見てみましょう。それは愛を持って真理を語る人間関係の腕前です。二章の後半を読むと、パウロの態度が180度変わったことがすぐわかります。パウロの態度は固く厳しくなりました。2章11節を読みいたします。ところが、ケファがアンテオキアに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。皆さんがわかると思います。キファーはペテロです。もしヨハネの福音書1章42節を見ると、ペテロは他にシモンやケファーという2つの名前もあります。11節の非難することや面と向かって抗議することらとは強い行動です。しかもパウロはみんなの前でキファーに彼の間違いを直接言いました。柔軟で横行なパウロが厳しく固くなりました。なぜかというと、ペテロの偽りの行動が気になったからです。キファーはある人たちがヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると、割礼派の人々を恐れて、異邦人から身を引き張られていたからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心の偽った行動を取り、バルナバまでその偽りの行動を引き込まれてしまいました。パウロが非難しているのは、彼ら、つまりペテロとユダヤ人たちが福音の真理に向かって まっすぐに遊んでいないことです。ペトロがその時エルサレム教会の重要なリーダーでしたから、彼の行動は強い影響を与えるのではないかとパウロは感じていました。パウロが示しているペテロの偽りの行動というのは、最初その割礼派の人々、つまり異邦人も割礼を受けなければならないとするユダヤ人たちが来る前には、ペテロは異邦人と一緒に食事をしていましたが、割礼派の人々が現れてからは異邦人から身を引き張られていったことです。その態度は良くないのです。パウロが抗議しているのは本音と建前が見られることについてです。異邦人を受け入れたいのか受け入れたくないのか、割礼派の人々の前での態度とパウロたちの前での態度のどちらがペテロの本当の気持ちなのか、つまりそのどちらかは偽りの態度だということです。パルナッパまでその偽りの行動に引き込まれてしまいましたという言葉から見ると、大きな影響があったことは確かです。パウロの厳しく固い言い方は失礼だと思いませんが、それとも福音の真理の福音の真理から離れてしまわないようにするためには人間関係を気にする必要はないと思いますか？パウロの行動は人間関係を無視しているわけではなく、かえって人間関係を大切にしているのだと思います。人間関係を大切にしているということは甘いことばかりではありません。エペソ・ビストへの手紙4章19節、16節と、もし聖書を持っているならば、ぜひ開いて一緒に読みたいと思います。エペソ・ビストへの手紙4章15節、16節と、もし聖書の2017版ならば389ページです。エピソピトへの手紙4章15、16節一緒に読みましょう。せーの。無私の愛をもって真理を語り、あらゆる伝においてカシナであるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わせられ、つながり合わせられ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。ありがとうございます。パウロはここで愛を持って真理を語るという教えを実践しました。愛を持って真理を語ると組み合わされることやつなぎ合わされることができ、キリストの体であり教会の全体は成長します。ここに書いているパウロの人間関係に対する態度を見て、箴言の10章10節から12節の御言葉を思い出しました。箴言にはもっと全体的に見た良い人間関係についてのまとめが載せてあります。箴言10章10節から12節を読みいたします。目に合図する者は人に痛みをもたらし、ぶった口を叩く愚か者は滅びに落ちる。正しい人の口は命の泉。
悪しい生き物の口は不法を隠す。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きを覆う。この御言葉から三つの人間関係についての教えをいただきます。1. 本心と誠実を持って他の人と接する。 2. 周りの人を育ってあげよう。他の人、正常を助けよう。 3. 思いやりの心を持って他の人の心を汲み、他の人の気持ちを理解するという三つのことです。一つずつちょっと一緒に考えたいと思います。まず1番目、本心と誠実を持って他の人と接する。十節、目で愛ずするものは人に痛みをもたらし、豚口を叩く愚か者は滅びに落ちる。人間関係の中でコミュニケーションは最も重要です。もしコミュニケーションの目に合図することだけで済まそうとするならば、意地が悪いのではないが、心が正しくないのではないが、など周りの人々を不安にさせてしまうのではないでしょうか。逆に積極的な面から言うと、本心と誠実を持ち続けることは、他の人とコミュニケーションを取るときの基本的な態度なのです。人と人のコミュニケーションが疑いの中になってしまうのは罪のせいではないか。家族の関係、友人の関係、同僚の関係の中で、いつも互いに信頼できるかどうかを疑ってしまうことは、現代社会が崩壊する大きな原因の一つではないかと言われています。本心と誠実を満たされる人間関係を目指しましょう。それは互いに愛し合うことの基礎なのです。マタイの福音書5章33節から37節に誓いについてのイエス様の教えが書いてあります。あなた方の言う言葉は、はいははい、いえはいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。人間関係の中で互いに誠実を持って接し、互いに信頼しているなら、確かに言うことは正しく真実であることを放送するため誓う必要がないのではないでしょうか。無託人を叩くというのは、不要なことをまくし立てたに無駄に喋ることなどを罵っていう表現です。私たちの口から出る言葉は私たちの心を表します。マタイの福音書12章33節から37節で、木を良いとし、その実も良いとするが、木が悪いとし、その実も悪いとするが、どちらがです。木の良し悪しはその実によってわかります。マムシの子孫たち、お前たち悪いものに通して良いことが言えますか。ここに心に満ちていることを口が話すのです。人間関係のコミュニケーションは口先だけで何とかなるものではありません。人間関係はただ良いやり方を練習すれば作れるというものでもないのです。外面的なことだけをいくら変えた たとしても大切なのは心です。本心と誠実を満たされる人間関係とは、嘘偽りのない心でやり取りするものです。しかし罪のせいで私たちの心の中が悪だらけになってしまうことが少なくないのではないでしょうか。気が悪ければその身も悪くなるので、自分の悪い思いを隠すことが必要だと思い、悪い考えが現れないように偽っていることは仕方ないだろうと感じているかもしれません。けれどもイエス様の約束に注目しましょう。イエス様の約束は私たちの心を作り変えます。イエス様を心に迎えると心が変わり始めます。愛を持って真理を語ることができます。2番目、周りの人々を育てあげよう。他の人の成長を助けよう。11節、正しい人の口は命の泉、悪しき者の口は不法を隠す。不法を隠すということは本当の愛ではありません。もちろん真理でもありません。忘れないでください。愛を持って真理、愛を持って真理を語るというのは愛と真理の両方が必要です。イエス様は愛であり、イエス様は真理であるのです。正しい人の口は命の泉という御言葉は、正しい人は義を守る人であり、心の中には憐れみと愛が満たされているのを指しています。口は命の泉というのは、他の人々の祝福になるということです。言い換えれば、周りの人々を育てたり、他の人の進歩や成長を助けたりすることです。育つということは年齢とはあまり関係がありません。また口は命の泉というのは、潤っているということです。乾燥しているところへ湿り気を与えることと似ていると思います。もしくは暑い時に冷たい水を飲ませることに似ているのです。私たちは互いに育ってあったり、霊的な成長を助けあったりすることを目指して一緒に歩みましょう。育ってよう、成長を助けようというは、次の世代へのことだけではありません。それは周りの人に、それがどんな世代でも、良い影響を与えようということです。イエス様が私たちの心の中にいらっしゃるなら、命の泉のような温く優しい癒す泉が私たちの心から湧いてきます。ガラテヤ人への手紙2章を見ると、パウロは周りの人を育てよう、他の人の成長を助けようということを大切にしています。パウロは後輩のテトスにはもちろん、バルナバやペテロやエルサレム教会のリーダーたちに対しても、このような育てよう、成長を助けようという気持ちを持っていることが、ガラテヤ人への手紙の2章からわかります。3番目、思いやりの心を持って他の人の心を汲み、他の人の気持ちを理解する。12節、憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きを覆う。 誰かに憎しみを持っていると、その人のすべての行為は良くないこととして目に入ることになります。言い換えれば、憎しみのせいで先入観や偏見を持ってしまうということです。相手に対する憎しみを持っているので、争いを引き起こしやすくなるのです。愛はすべての背きを覆うの背きは悪くて伏せて良くないことを示しています。覆うというのは上にかぶせるということです。つまり良くないことの上に愛をかぶせるということです。もし誰かが悪いこと、不正なこと、良くないことを知ったとき、その善悪の判断をするに至らないということではありません。良くないことの上に愛をかぶせ、また非難や指摘の上に愛をかぶせているので、ただの責めることではなく、相手を助けたい、理解したいという気持ちも含まれているのです。覆うのもう一つ意味は許すということです。イエス様は私たちの弱さと不完全であることを受け入れ、私たちの罪を許されます。私たちも思いやりの心を持って他の人の心を汲み、他の人の気持ちを理解しましょう。ガラテヤ人への手紙2章でパウロが語ったのは、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分の与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ということです。イエス・キリストは私たちを愛し、私たちのためにご自分を与えてくださいました。それは十字架のことに指しているのです。そんなに大きな愛が私たちにかぶせられていることをどんなように感じますか？どんな響きがありますか？もしイエス様を心に迎えることがまだ決めていない方々がこの愛を受け入れたいならば、ぜひイエス様を、イエス・キリストを信じましょう。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。ただイエス・キリストを信じることによって義と認められることは福音の核心的なことです。行為ではありません。信仰です。信仰をもって、パウロが大切にしていること、神様を愛するということ、人々を愛するということ、正しい福音を開けるということを認めましょう。求めましょう。一緒に祈りましょう。憐れみ深い天のお父様、皆を褒めたたえます。神様、私たちもパロと同じように、神様を愛するということ、人々を愛するということ、正しい福音を広げるということを大切したいです。神様、私たちを助けてください。また私たちがあらゆる場面で人間関係がうまくいっ ていることが本当に神様の恵みです。神様、私たちが愛を持って大切にいろんな場面の人間関係が御手に委ねることができるように助けてください。また他の人々を育てよう、他の人々の霊的な成長を助けようという気持ちを与えてください。聖説の交わりも与えてください。感謝ずつ、すべて御手に委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではここでもう一度換気をしていただきたいと思います。窓のそばにお座りの方、よろしくお願いします。 2,3 分で結構ですので、また後で閉めてください。いつもでしたら、次に、献金の時になりますけれども、ただいまは感染防止のために礼拝中に献金袋は回しておりませんので、礼拝の前後に、お捧げするようにお願いいたします。それでは感謝のお祈りを、山口博文さんにお願いします。
お祈りします。愛する天の神様、今日はこの、兄弟姉妹とともにこの、礼拝に参加することができたことを感謝します。またその中で、クォーク先生を通して神様が、御言葉を私たちに取り継いでくださったことを感謝いたします。今日メッセージの中で、神様、本当に私たち日頃の生活の中では、本音と建前で人との関わりを、持っている中で自分の弱さや、神様の、から離れた、ことを、社会の中で、気づいてしまうことがただただ弱い自分がたくさんあります。そういう中で今日神様が私たちに伝えてくださった、本当に神様のを愛し、そして人を愛して、そして行くことによって神様から勇気をいただき、そして人との関係を本当に神様の力を借りて強く、決断して人間関係を築いていくことができるように、神様が本当に私たちに教えてくださったことを本当に感謝します。パウロを通して本当に私たちが本当に、本音と建前で生きるのではなくて、神様の真理に基づいて、そして神様の本当に愛をたくさんの方に伝えていくことができる、そういう私たちの行動をに共に歩んでください。そして 今、たくさんのまだまだ神様を知らない方々がたくさんいらっしゃいます。そういう中で神様のことを私たちの行動の中から伝えていくことができるように、どうか良き知恵を与えてください。私たちの生活の中で神様が日々支えてくださっていることを感謝します。その中から、一部ですけれども神様にお返しいたします。この献金をどうか神様が用いてくださり、これからの、教会の生活を支えていってください。この祈りを尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
それでは皆さんご起立ください。賛美をお捧げして、その後クオック先生に祝祷していただきます。
いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊との親しい交わりが、この礼拝の中に集まれた一人一人の上に、すべてと共に豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。それでは今週の御言葉を皆さんでお読みしましょう。パワーポイントか、週報の右側の上をご覧ください。それでは、ご一緒に今週の御言葉。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において柱であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。エペソ人への手紙4章15節16節。